こんな風に言って源氏は絶えず勤めていた。ともかくも模擬の式を行おうと思って、その儀式の日の用意を始めさせた。自身では大したことにしようとしないことでも、源氏の家で行われることは以前に大層なものになってしまうのであるが、今度のことはこれを機会に内大臣へ本当のことを知らせようと期している式であったから、極めて華美な支度になっていた。来春の2月にしようと源氏は思っているのであった。女は世間から有名な人にされていても、まだ姫君である間は、必ずしも親の生死を明らかに掲げている必要もないから、今では藤原の内大臣の娘とも、源氏の娘とも明確にしないで済んだが、源氏の望むように宮仕えに出すことにすれば、春日の神の氏の子を奪うことになるし、ついに知れるはずのものを強いて当座だけ、感情の上からごまかしをするのも、自身の不名誉であると源氏は考えた。平凡な階級の人は安易に生死を変えたりもするが、内に流れた親子の血が人為的なことで絶えるものでないから、自然のままに自分の寛大さを大臣に知らしめようと源氏は決めて、物紐を結ぶ役を大臣へ依頼することにしたが、大臣は去年の冬頃からご病気をしておいでになる大宮が、いつどうおなりになるかもしれぬ場合であるから、祝儀のことに出るのは遠慮をすると辞退してきた。中将も夜冬三条の宮へ行って付きっきりのようにしてご開放をしていて、何の余裕も心にない風な時であるから、茂木は伸ばしたものであろうかとも源氏は考えたが、宮がもしお隠れになれば、玉鶴は孫としての服喪の義務があるのを、平の顔で犯せては罪の深いことにもなろうから、宮のご病気は別問題として、模擬を行い、大臣へ真相を知らせることも、宮の生きておいでになる間にしようと源氏は決心して、三条の宮をお見舞いしがてらにお尋ねした。忍びとして来たのであるが、みゆきに等しい威厳が知らず知らず沿っていた。美しさはいよいよ光が沿ったようなこの頃の源氏をご覧になったことで、宮はご病苦が取り去られた気持ちにおなりになって、脇息へお寄りかかりになりながら、弱々しい調子ながらもよくお話になった。そうお悪くはなかったのでございますね。中将がひどくご心配申し上げてお話をいたすものですから、どんな風でいらっしゃるのかとお案じいたしておりました。御所などへも特別なことのない限りは出ませんで、朝廷の人のようでもなく引きこもっておりまして、依然思いましてもすぐに物事を実行する力もなくなりまして、失礼をいたしました。年齢などは私よりもずっと上の人がひどく腰をかがめながらもお役を務めているのが昔も今もあるでしょうが、私は生理的にも精神的にも弱者ですから怠けることよりできないのでございましょう、などと源氏は言っていた。年のせいだと思いましてね、いくつきかの間は体の調子の悪いのも打ち合ってあったのですが、今年になってからはどうやらこの病気は重いという気がしましてね。もう一度こうしてあなたにお目にかかることもできないままになってしまうのかと心細かったのですが、お見舞いくださいましたこの感激でまた少し命も延びる気がします。もう私は惜しい命では少しもありません。みんなに先出されました後で、一人長く生き残っていることは他人のことで見ても面白くないことに思われたことなのですから、早くと先を急ぐ気にもなるのですが、中将がね、親切にね、想像もできないほどよくしてくれましてね、心配もしてくれますのを見ますと、また引き止められる形にもなっております。 初めから終わりまで泣いて大いになるその遅れ声も、この場合に身に染んで聞かれた。昔の話もで、現在のことも語っていたついでに源氏は言った。内大臣は毎日おいでになるでしょうが、私の伺っておりますうちに、もしおいでになることがあれば、お目にかかれて結構だと思います。ぜひお話ししておきたいこともあるのですが、何かの機会がなくては、それもできませんで、まだそのままになっております。お上の御用が多いのか、自身の愛が薄いのか、そうそう見舞ってくれません。お話になりたいとおっしゃるのはどんなことでしょう。中将が恨めしがっていることもあるのですが、私は何も初めのことは知りませんが、冷淡な態度をあの子にとるのを見ていましてね。一度立った噂は、そんなことで取り返されるものではなし。かえって二重に人からそしられるようなものだと私は忠告もしましたが、昔からこうと思ったことは曲げられない性質でね、私は不本意に傍観しています。大宮が中将のことであろうとお返しになって、こうお言いになるのを聞いて、源氏は笑いながら、今更仕方のないこととしている人をやりになるかと思いまして、私からもそれとなく希望を述べたこともあるのですが、断然お引き分けになろうとするお考えらしいのを見まして、なぜ口出しをしたかと決まり悪く後悔をしておりました。まあ何事にも清めということがございますから、噂などは大臣の意思で消滅させようとすればできるかもしれぬとは見ていますが、事実であったことをきれいに忘れさせることは難しいですよね。すべて親から子と次第に人間の価値は落ちていきまして、子は親ほど誰からも尊敬されず、愛されもしないのであろうと中将を哀れに思っております。などと言った後で源氏は本問題の説明をするのであった。大臣にお話ししたいと思いますことは、大臣の肉親の人を少し朦朧としました初めの関係から、私の娘かと思いまして手元へ引き取ったのですが、その時には間違いであることも私に聞かせなかったものですから、従って詳しく調べもしませんで子供の少ない私ですから、縁があればこそと思いまして、世話をいたしかねましたものの、そう近づいてみることもしませんで、月日が経ったのですが、どうしてお耳に入ったのですか。宮中からご沙汰がありましてね、こうせられるのです。内侍頭の職が欠員であることは、その方の助官が御用をするのに頼るところがなくて、肥前仕事が投げやりになりやすい。それで今お勤めしている古参の内侍助2人、その他にも内侍頭になろうとする人たちの多い中にも、資格の十分な人を選び出すのが困難で、大抵貴族の娘の性望のあるもので、家庭のことに携わらないでいい人というのが、昔から標準になっているのですから、欠点のない完全な資格はなくても、下の役から勤め上げた年功者の登用される場合はあっても、ただいまの内侍助にまだそれだけ力がないとすれば、家柄その他の点で他から選ばなければならないことになるから、失子をさせるようにというお言葉だったのです。私の家の子がそうしないこととも思うわけのものでございませんから、私も宮中の仰せをお受けしようという気になったのでございます。宮遣いというものは適任者であると認められれば、役の不足などは考えるべきことではありません。皇宮ではなしに、宮中の一家をお預かりして、いろいろな事務を見なければならないことは、女の最高の理想でないように思う人はあっても、私はそうとも思っておりません。仕事は何であっても、その人格によって その職が良くも見え、悪くも見えるのであると、私がそんな気になりましたときに、娘の年齢のことを聞きましたことから、これは私の子でなくて、あの子なのだということが分かったのです。なお、お目にかかりまして、その点なども明瞭にいたしたいと思います。機会がなくてはお目にかかりませんから、おいでを願ってこの話を申し上げようといたしましたところ、あなた様のご病気のことをお言い出しになりまして、お断りのお返事をいただいたのですが、それは実際ご遠慮申すべきだと思いますものの、こんなふうにおよろしいところを拝見できたのですから、やはり計画通りに祝いの式をさせたいと思うのです。内大臣にもやはりその節ご足労を願いたいと思うのですが、あなた様から幾分そのこともお庭師になったお手紙をお出しくださいませんか、と源氏は言うのであった。まあそれは思いがけないことでございますね。内大臣のところではそうした名乗りをしてくる者は片足から拾うようにしてよくお世話をしているようですがね。どうしたあなたのところへ引き取られようとしたのでしょう。前から何かのお話を聞いていてできた人なのですか。そうなっていくわけがある人なのです。詳しいことは内大臣の方がよくお分かりになるくらいでしょう。凡俗の中の出来事のようで、明らかにすればますます人が噂にのぼせたがりそうなことと思われますから、中将にもまだ詳しく話してございません。あなた様も秘密に遊ばしてください。と源氏は注意した。